声の岩出議会だより2020年3月第55号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は第4回定例会議決結果、一般質問、表紙の写真イラスト募集、特集岩出への思い、3月議会の開催予定日、以上です。まず表紙です。幼い男の子と女の子の兄弟がクローバーの花冠を頭に乗せ道端に座り笑顔で遊んでいる写真です。作品名、花冠の天使。撮影者、植松様。令和元年第4回定例会議決結果です。案件は全部で30件あります。そのうち認定されたのは平成30年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定についてなど7件、可決されたのは岩出市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例などの一部改正についてなど19件、可決及び認定されたのは平成30年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について1件、承認されたのは専決処分の承認を求めることについて、岩出市臨時的任用職員の給与などに関する条例の一部改正1件、そして不採択されたのは加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書及び子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の2件です。以上、議決結果でした。一般質問。今回は次の7人の議員の方々が一般質問しました。田中博之議員、福岡伸二議員、奥田豊子議員、玉田貴則議員、増田浩二議員、市木理恵議員、尾羽弘和議員です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ぜひご覧ください。では、はじめにネット岩出所属田中博之議員の質問です。 SDGs について、マイナンバーカードについて質問します。まず SDGs について。 SDGs、 持続可能な開発目標とは、2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な開発のための目標で、貧困をなくそうなど17のゴールで構成されています。それについて次の4つの質問をします。質問1、岩出市の SDGs についての考えはどうか。市長答弁。市の将来像の実現に向け、持続可能な社会を目指すため SDGs の理念は大変重要なものである。SDGs の達成に向けた取り組みを推進することが地域の活性化につながるものと考える。この理念を意識しながら実効性のある計画の策定に努めていく。質問2、市民に理解を広げるにはどんなことを考えているか。市長公室長答弁。自治体、企業、大学、市民などの共同による推進が必要であると考え、職員も意識して取り組むよう研修会も予定している。市民に理解を広げ、 認識を共有するための啓発を考えている。質問3、小中学生への持続可能な社会づくりとしての取り組みはどうするつもりか。教育長答弁。学習指導要領の中に SDGs の内容も含まれており、学校教育を進めていくことが目標達成につながるものと考える。教育現場でも認知度は低く、今後世界共通の目標でもあり、子どもたちが持続可能な開発を促進するために必要な資質や能力を育成できるよう努めていく。質問4、環境問題に対しての取り組みは。生活福祉部長答弁。環境問題を解決すべき課題と捉え、周知啓発に努めていく。また 3R の推進にも取り組む。次にマイナンバーカードについてです。マイナンバーカードは行政の手続きを簡単にし、住民の利便性の向上や手続きが正確にできる行政の効率化を図れるものです。それについて3つ質問します。質問1、マイナンバーカードの普及率推進方法は。総務部長答弁。交付率は岩手市で 11.4%、 和歌山県で 11.6%、 全国で 14.5% です。令和3年3月から健康保険証として利用できるようになり、申請する方が増えると予想され、市民の方に多様な申請機会を設け、カードの普及促進に取り組んでいきます。質問2、マイナポイントの PR は。答弁。マイナポイント事業は政府がまだ決定をしていないため、健康保険証として使えることを PR し、普及に努めます。質問3、マイナンバーカードのセキュリティは。答弁。コールセンターに連絡すれば一時停止措置が取られ、情報の確認には暗証番号が必要となり、さまざまなセキュリティ対策が施されています。以上、田中博之議員の質問でした。次に、ネット岩手所属福岡伸二議員の質問です。民生委員児童委員の移植について、災害対策について質問します。まず民生委員児童委員の移植について、令和元年12月に全国一斉に行われた3年に一度の改選により、12月1日付で民生委員児童委員の皆様が移植されています。それについて次の3つの質問をします。質問1、岩手市の民生委員児童委員の定数は何人か。また民生委員児童委員になられた方は何人で、うち新たになられた方は何人か。また岩手市の委員で最長で何年されているのか。生活福祉部長答弁。定数は91人で、12月1日現在移植されているのは79人で、うち新たに移植されたのは21人。欠員については早急に候補者を選任します。最長の委員の在任期間は令和元年12月1日現在で21年です。質問2、今回移植された委員の年齢構成および平均年齢は。答弁。委員の年齢構成は50代が7人、60代42人、70代30人です。平均年齢は 67.1 歳です。質問3、民生委員の方々が職務遂行中事故などがあった場合、どのような対応になるのか。答弁。職務遂行中に事故があった場合、 委員の皆様には民生委員児童委員活動保険に加入していただいていますので、活動中の怪我に対して保険が適用されています。また全国民生委員互助協力事業として、傷病などに対して傷病見舞金が給付されます。次に災害対策について、次の3つの質問をします。質問1、災害対策本部である岩出市役所が浸水などの被害に遭った場合、どのような対策を考えているのか。総務部長答弁。市役所庁舎については、浸水想定地域の1メートルから2メートル未満の区域内に所在していることから、本部機能を庁舎3階に設けることにしています。また重要な情報システムや同方系防災行政無線の基地局、非常発電設備などについては、庁舎2階相当の高さに設置するなど、災害対策本部機能を維持できるよう対策を行っています。質問2、ペットとの同行避難における市の対応は。答弁。ペットとの同行避難については、避難所運営マニュアルへのペットの飼育スペース設置などを掲載し、市ウェブサイトにおいても記事を掲載、飼い主への日頃からの心構えと準備を啓発しています。質問3、岩出市地域防災訓練において、市民総合体育館が訓練場所に当たっていない、今後訓練場所として実施してはどうか。答弁。地域防災訓練について、現時点で市民総合体育館での実施は考えていない。今後訓練の実施方法や内容なども含め、総合的に検討を続けていきます。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は公明党議員団奥田豊子議員の質問です。死亡届後の手続きについて、プレミアム付き商品券事業について質問します。まず、死亡届後の手続きについて、親族が亡くなると、さまざまな返還手続き、資格喪失届、支給申請、還付請求、納税義務者の変更など、たくさんの手続きが必要である。しかし、あまり経験がないことなので、遺族は戸惑うことが多い。このことについて3つ質問します。質問1、死亡届出後の諸手続き一覧表がリニューアルされた。市民の反応はどうか。総務部長答弁。平成31年4月1日からの組織改正に伴い、担当窓口名及び手続き場所の変更により、新しい諸手続き一覧表を作成した。市民からの直接的な意見はいただいていない。質問2、各種手続きに必要な申請書の作成補助は行っているのか。答弁。死亡にかかる申請書の一括作成や関係書類の作成補助は行っていない。質問3、申請時には多くの課を回り、住所、氏名、生年月日など同じことを何度も書かなくてはいけない。必要な課の申請書に一括して基本情報を記入するサービスの提供はできないのか。答弁。遺族が行う行政手続きの負担軽減のため、専用の窓口を設け、手続きに必要な申請書などを一括して作成するなど、手続きの簡略化を図っている自治体もある。今後、市民サービスの向上のため、他の市の動向を踏まえて調査・研究する。次に、プレミアム付き商品券事業について。プレミアム付き商品券事業は、消費税率引上げ直後に生じる負担増による 消費への影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的とした事業である。商品券が購入できるのは、所得が少なく市民税が非課税の方や、3歳未満の子の子育て世帯の方である。これらについて3つ質問します。質問1、低所得者に向け郵送した交付申請書の数は、生活福祉部長答弁、1万50人分です。質問2、そのうち引換券の交付申請を行った人数と、対象となる子どもの人数は、またそれぞれの購入冊数はどれくらいか。答弁、申請を行ったのは3422人、対象となる子どもの数は1580人です。商品券は両方合わせて12月10日現在で1万8332冊購入されている。質問3、あと6728冊購入可能である。購入引換券を持っている方に購入してもらえるように、またすでに商品券を購入された方には令和2年2月29日の使用期限までに使い忘れがないように広報してはどうか。答弁、購入引換券発送時に商品券の販売場所、販売期間、商品券の使用期限などを掲載したチラシを同封した。また広報岩手においても同様の内容を掲載している。以上、奥田豊子議員の質問でした。次に、公明党議員団玉田貴則議員の質問です。渋滞緩和について、粗大ごみ対策について質問します。まず渋滞緩和について2つ質問します。質問1、渋滞緩和施策の現状はどうか。事業部長答弁、県道では泉佐野の岩出線の4車線か新岩出橋の開通により、長年の懸案であった渋滞緩和も解消された。市道では野女の清水線、愛谷中島線、安城中島線新設や山西国部線歩道設置、交差点改良の実施などです。近年の対策については、京奈和自動車道紀北西道路岩出根頃インターチェンジ供用開始に伴い、市道根頃安城線を開通、交差点改良は市道山西国部線の右折レーンの設置や歩道設置事業を水須交差点の整備と並行し事業を進めている。国県事業では備前交差点において国道24号の東進左折レーンを設置、県道泉佐野の岩出線の南進右折レーンの延長、県道小川加田線では市道交差点各所に右折レーンを設置、現在清水交差点の整備中です。今後も生活道路の環状化事業を重点的に進め、各種機関との連携協議をし、渋滞緩和施策を進めてまいります。質問2、西の交差点に矢印信号の設置を要望します。また中島交差点矢印信号の点灯時間の変更はどうか。答弁、岩出署に確認したところ、両交差点について設置および点灯時間変更の調査を行うとの回答です。設置に向け要望活動に努めてまいります。次に、粗大ごみ対策について2つ質問します。質問1、高齢者に対する粗大ごみ施策の現状について、また高齢化が進む中、 今後の粗大ごみ対策についてどうなっているのか。生活福祉部長答弁。平成26年度から岩出市ふれあい収集事業を実施しています。この事業は高齢者に限らず、要介護認定を受けている方、身体障害者手帳の各種及び等級が肢体不自由1級2級3級、視覚障害1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級2級、療育手帳 A、B 判定の方で、同居する家族も同様な状態にある場合は、すべてのごみに対し支援します。対象者以外でも事情に応じて対応しています。今後もふれあい収集で対応してまいります。質問2。自治会からの粗大ごみ申請を郵便などで行える施策の考えについてはどうか。答弁。受付時に排出される品目の中に取り扱えない品目が混入していないかの確認、収集場所の確認など、また注意事項を伝えるため、窓口での受付としています。代表者以外でも、代理人の方で受付しますので、現時点では郵送での申請は考えておりません。以上、玉田貴則議員の質問でした。次に、日本共産党議員団、増田浩二議員です。巡回バスについて、若者広場大宮緑地総合運動公園のトイレ整備について質問します。最初に、市内巡回バスについて。岩出駅の発車時刻にバスが到着しても、電車には乗れません。岩出駅での乗降客が利用できる改善策が必要です。これについて、質問。西巡回コースは、岩出駅に11時44分に到着します。和歌山線の古川橋本方面、和歌山方面の発車時刻は11時44分です。これ以外に、15時14分発では、岩出駅に15時14分にバスが到着。朝の9時23分の和歌山行きには、24分に岩出駅にバスが到着となっています。中央巡回コースでは、発車時刻10時13分に対し11分、16時46分では44分に到着、18時46分の和歌山行きには、46分に岩出駅着です。東巡回コースも8時9分の古川橋本行き和歌山行きに8時9分に岩出駅に着きます。13時14分では11分に到着します。和歌山線の発車時刻に巡回バスが岩出駅に着いても電車には乗れません。数分間あったとしても切符を買っていたら電車に乗れない可能性があると思います。和歌山線の発着時間と巡回バスの到着・発車時間に余裕を持たすようなダイヤ改正を検討すべきではないでしょうか。総務部長答弁。JR 岩出駅の運行時刻は毎年ダイヤ改正があるため、列車の発着時間に対応した時刻表になっていません。現時点では、巡回バス時刻表のダイヤ改正を行う予定はありませんが、利便性の高い運行が可能となるよう研究を行っていきます。改善ができるようであれば、地域公共交通協議会の場で検討を図っていきたいと考えています。次に、運動公園のトイレ整備について3つ質問します。質問1。洋式トイレが普及される中で、若者広場大宮緑地総合運動公園もトイレの洋式化の必要性があります。今後の対応はどうか。教育部長答弁。生活様式の多種多様化に伴い、 洋式トイレや障害者についての整備の必要性は認識しています。質問2。大宮緑地総合運動公園にはどうして障害者用トイレがないのでしょうか。障害者用トイレの設置が必要です。今後設置をしていく考えはどうか。答弁。大宮緑地総合運動公園の常設については、日常的使用において必要性の意見を伺っておらず、当面はイベントの際に仮設トイレを設置して対応していきたいと考えています。質問3。若者広場旧式の汲み取りトイレ形式の男女共用トイレの改善をお願いします。答弁。道の駅根頃歴史の丘にトイレもあり、イベントなどの開催に十分機能していると考えています。以上、増田浩二議員の質問でした。
次は、日本共産党議員団、市木理恵議員です。学校給食の安全性について、岩出市職員採用について質問します。まず、学校給食の安全性について。輸入小麦で作られたパンから、発がん性の疑いがあるグリホサートが検出され、学校給食のパンの安全性に不安が広がっています。農林水産省の輸入小麦のグリホサート残留分析結果でも、アメリカ産 97%、カナダ産 100% 検出率という結果がある。感受性が強い子どもたちが食べて大丈夫なのか心配です。これについて5つ質問します。質問1。学校給食で提供されるパン、小麦の国産・外国産の割合はどのようになっているか。教育部長答弁。給食パンの小麦は 100% 外国産を使用している。質問2。安全性は確保されているのか。答弁。国の残留基準値を下回る検査証明書付きのものを製粉会社から購入している。質問3。残留農薬の検査結果はどうか。答弁。カナダ産が 0.3ppm、 アメリカ産が 1.5ppm、いずれも基準値を下回っている。質問4。小麦に代わるものでパンが作れる時代になってきている。例えば米粉を用いたパンなどがある。導入ができないか検討も必要ではないか。答弁。小麦に代わる原料について今後研究したい。質問5。パンだけではなく、麺類やパスタなどにも小麦が使われている。安全性はどうか。答弁。国内で流通している食品などは、厚生労働省安全委員会で検査されている。以上、学校給食の安全性についての質問でした。次に、岩出市職員採用について。総務省の労働力調査によると、30代半ばから40代半ばの就職氷河期世代の人口は、およそ1689万人。フリーターなどはおよそ52万人。非正規や無職の人はおよそ400万人に上るという結果です。政府も2020年度までに正規雇用を30万人増やす目標を掲げている。これについて3つ質問します。質問1。氷河期世代への支援、対策への市の考えはどうか。市長答弁。年齢バランスを考慮し、毎年計画的に職員採用を行っている。正規職員として 氷河期世代を限定した採用は現在行っていない。専門職において氷河期世代の一部も含まれる年齢まで引き上げ募集を行っている。質問2、採用の考えはあるのか。総務部長答弁。一般事務職については年齢相応の積み重ねた行政経験も必要であることから、氷河期世代への受験資格対象の拡大は難しいと考える。質問3、専門職のさらなる年齢引き上げの考えはあるのか。答弁。今後状況を見て検討していく。他に再生可能エネルギー対策について質問しました。以上、市切恵理員の質問でした。一般質問、最後は尾羽博一議員です。公文書の管理について、通学道路について、長病院について質問します。まず公文書の管理について、行政は厳格な管理と条例に基づくものであるべきだ。これについて6つ質問します。質問1、公文書の定義と責任はどうか。総務部長答弁。職務上作成し取得した文書、図面、写真、記録であって、実施機関が管理する文書と規定する。適正に管理している。質問2、保存期間を1年未満と定めた例、終了後廃棄することはあるのか。答弁。保存期間は5つの区分としており、廃棄すべきものは焼却、裁断、消去など適切な方法で処分している。質問3、公的行事への招待者名簿開示請求があるときどうしているのか。答弁。公文書の定義に該当するものは保存の対象としている。質問4、バックアップデータは公文書か。答弁。公文書という定義の考え方の範疇を超えており、国の動向も注視してまいりたい。質問5、ハードディスクの処分はどうか。答弁。請負業者により職員が立ち会いのもとデータ消去を実施し確認している。質問6、内閣は桜を見る会の名簿を違法に廃棄した、市の見解はどうか。答弁。内閣府の保存期間が1年未満ということでされており、それについての見解は特に持ち合わせておりません。次に通学道路について、児童の通学道路で痛ましい事故が発生しています。市の責任で対策を求めたい。これについて3つ質問します。質問1、調査・点検した結果、問題のある箇所は何箇所か。教育部長答弁。今年度は27箇所で市、県、警察署で対応している。質問2、改善した場所はどうか。答弁。市では7件、県で1件、警察署で17件を改善済みです。質問3、寝頃で見守りの女性から、非常に危険、いつも子供と接触しないかヒヤヒヤすると聞いている、対策を求める。答弁。寝頃南の交差点、すぐ現場を確認して対応検討します。毎年のことですが、児童生徒の安心安全のため努力します。最後に 長病院について2つ質問します。質問1、長病院の受付に関して、早朝から長時間並んで待っており、自動的に受付票が発行できるように改善をしてはどうか。生活福祉部長答弁。現在は受付にて番号札を配布しています。質問2、 ATM の設置増、老金などやクレジット払いができないのか。答弁。 JA と企業を設置しています。支払い方法については検討したが採用していない。その他、墓地公園に関して、和歌山地方法務局岩出出張所について、反社会的勢力について、子どもの虐待・貧困支援について質問しました。以上、尾和博一議員の質問でした。
あなたの作品が議会だよりの表紙に。岩出市議会では3月、6月、9月、12月の年4回発行している岩出議会だよりの表紙 A4 縦に、皆様から応募いただいた写真、イラストを掲載します。たくさんのご応募をお待ちしています。募集要領です。受付期日、随時受付します。募集締め切りの目安は、3月号、12月中旬、6月号、3月中旬、9月号、6月中旬、12月号、9月中旬です。最新号に起用されるとは限りませんので、ご了承ください。募集内容、岩出市内の四季の風景、催し物、イベント、街並みなど、岩出市の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。応募条件、7つあります。1、岩出市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品です。2、作品はカラー、A4 縦とします。3、人物が特定できる場合は、ご本人の了承を得てください。4、提出された作品の著作権は、岩出市議会に帰属するものとします。著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。5、提出された作品は返還いたしません。6、応募者は市内在住者または市内に勤務・通学されている方に限ります。7、採用された方には掲載が決定後連絡を行います。以上が応募条件です。作品は議会広報常任委員会が選考します。紙面絵はカラーで、氏名、学校名及び撮影場所などを掲載します。岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますので、ご了承願います。応募方法。撮影者・制作者の住所・氏名・電話番号、作品名、タイトル、撮影場所、撮影時期をご記入の上、次の宛先までご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担でお願いします。応募先は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市議会広報常任委員会宛て、E メールは、議会gikai@city.iwade.lg.jp です。採用された方には、粗品を進呈します。お問い合わせ先は、岩出市議会事務局、 電話 0736-61-6947、 ファックスは0736-61-6946です。議会だよりの表紙募集についてでした。特集、小中学生から岩出への思い。今回は中学生2人の思いをお伝えします。まず岩出中学校3年、根頃健三さん。地域でのつながりを大事にしている岩出市は、市民運動会や地域のお祭りなど様々な行事を主催し、毎回とても活気にあふれています。先日参加させていただいた赤い羽共同募金活動では、たくさんの方々が募金活動に協力してくださいました。僕は岩出市には温かい人が多いなぁと改めて感じました。そして最近では住宅地が増えたり道路が整備されたりするなど、暮らしやすさも充実し、とても居心地が良いです。僕はもっとたくさんの人に岩出の良さを感じてほしいです。次に岩出第二中学校3年、梶彩奈さん。満開に咲き誇る桜、青空に映える新緑、視界全体に広がる紅葉、雪がかぶさる木々、どの季節に訪れても根頃寺のきれいな景色が見られます。これは自然の豊かさを生かした岩出ならではの景色だと思います。都会にはない自然との触れ合いと豊かさが自慢であり誇りです。私の生まれるずっと前からあるこの伝統を受け継ぎ、岩出の文化との関わりを増やしていきたいです。特集、小中学生から岩出への思いでした。令和2年第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。2月28日金曜日、施政方針議案説明。3月5日木曜日、質疑委員会付託。18日水曜日、討論採決。23日月曜日、一般質問。24日火曜日、同じく一般質問です。いずれも午前9時30分から開きます。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長福山晴美、副委員長一木理恵、委員福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、上野講師、奥田豊子、尾羽弘和でした。以上、声の岩出議会だより2020年3月第55号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野209。電話 0736-61-6947。 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。岩出市議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。